皆さんおはようございます今日もですねコロナ対策のために、ほぼ無改修礼拝ということでありますけれども、本庄教会の皆様そして、ホームページを通して、聞いてくださる皆様、お元気でしょうか。このような形であっても共に礼拝できることは感謝なことですね。最初はコロナについてなんですけれども皆さんご存知のように私たちの本庄児玉郡市でですね、7人の方が感染しました。一日も早い回復を祈るのみです。ただ埼玉県においても勢いが止まりませんね。やや鈍る傾向あるかもしれませんけれどもまだ本当に一桁台には、なんていうんですか、なっていないということですね。私たちにできることは、人との接触を少なくすること、あるいはこまめの換気、手洗い、消毒、そういう予防になりますけれども、意識しながら実践していければと思います。これは長く続くようですね。非常に長く続くようですから、ある専門家は1年ぐらいというようなことも言われていますので私たち今の生活の中でですねストレスと思わないようにこう気持ちを切り替えていくという必要があると思いますね。皆さんはこうストレスにならないようなどんなアイデアや工夫をしているんでしょうか。いろいろこれから楽しみながらこう工夫するしてね生活できれば良いと思いますね。で本題に入る前にですねもう一つだけ皆さんにお知らせなんですけれども、竹内玉井姉妹が、先週の日曜日の夕方6時33分にイエス様のもとに、召されたことを報告しておきます。100歳の生涯でした。火曜日にですね家族葬という形で、葬儀を無事に、終えました。玉井さんはこの1年半の入院生活とても苦しかったと思いますけれども今すべての痛みや苦しみから解放されてイエス様と同じ栄光の体に作り変えられてですね主のもとにいます。復活の希望を持って私たちもこのことを覚えていければと思います。また玉井さんの生き方を通してですね私たちもいろいろ学ばされたことを感謝しています。願わくは家族の上に主の慰めと励ましが豊かにあるよう、祈るのみでありますね。でもご家族の方々も非常に平安を持って、このことを経験してそして葬儀もですね、慰めと励ましに満ちていたものですからそういう点では大変喜んでくださいました。そんなことをご報告しておきたいと思います。さて、前回ニコデモとイエスの対話から学びましたね。今ずっとこう聖霊について学んでいますけれども今日は12回目としてですね、聖霊による神聖永遠の命ということについてご一緒に考えてみたいなというふうに思います。私たちはキリストの救いをこの受ける際にですね聖霊の働きというものが非常に大きいわけであります。で救いとはどういうことなのかということを改めて考えてみますとそれは何か貧乏から救われるということとかね、そういうことよりもむしろ私たち自身が新しく生まれ変わるそういう意味があります。また新しい誕生していくということですね。あるいは霊的に復活したとか新しく作り変えられるとかそういう幅広い意味があるんですね。ですから本当に私たちが救いを受けているということは非常に大きな意味があることですね。そこで質問なんですけれど私たちが新しくこの生まれる救いというものはいつ、受けるんでしょうかね。救いはいつ受けたのか。イエス様を信じてから一人前のキリスト者に成長してから救いというものを受けるんでしょうか。あるいは私たちが地上の生涯を終えて死ぬ間際に新しく生まれるということが起こるんでしょうか。 そういうことではないですね。イエス様をそのメシアと信じた時に聖霊が私たちのうちに入って、その時私たちは新しい救いを受けて、申請するんだということですよね。信じてから何年も経って修行してね、悟りを開いてからでないと救いがないというわけではありませんね。もう信じたその時にイエス様と連なってですね、そして新しい命を受けるわけです。何回も言いますけれども、これを申請するということですね。そしていろんな人を誤解する人が多いんですけれども、申請してもですね、何かこう信仰的な生活をしていかなければ救いってなくなっちゃうんじゃないかと思っている人がいるんですよね。ちゃんと真面目にやってないと救いはどっか行っちゃうよというように勝手に思っている人がいる、あるいは勝手にそんなことを教える人もいるんですね。でも聖書はそう言ってません。この救いというものは一度一旦新しく生まれたら、救われたらですね、失われることはありません。信仰が一時的に弱くなったとしても救いは取り消されることはありませんから、ご安心ください。そういうことでですね、私たちは安心して死の前に生きることができるわけですね。で、今日は聖書を開くわけですけれども、テトスへの手紙というところなんです。3章の4節から、7節を見ていくともっと分かりやすいので読んでいきたいと思いますね。その前にこのテトスへの手紙っていうのは、どういう手紙か簡単に言いますけれど、これは個人的に宛てた手紙ですね。よくこの手紙には教会に宛てた手紙もあります。その地域教会ね、あるいは地方全体のこの教会に宛てた手紙もありますね。例えばコリント人への手紙に宛てたものはコリント教会でしょ。でもガラテア人への手紙といった場合は、このガラテア地方のこの教会に宛てた手紙ですから、対象はまた広がってくるわけですね。ガラテアっていうのは一つの地方名ですからね。コリントは一つの町ですからね。で、今度はその他に個人に宛てた手紙もあるわけです。で、この個人に宛てた手紙は、テトスの手紙、あるいはテモテへの手紙とかいうふうにやるわけですね。ここは使徒パウロという人物がこのテトスという牧師に個人的に書いた手紙なんですね。いわゆる教会のこう牧会をしていくというかね、教会の中でお仕事していくために必要なことを教えているところなので、よく牧会書簡なんて言われるんですね。ああ、だったらここは牧師さんだけが読めばいいのかというと、決してそうではないですね。これはもちろん私たち一人一人が読んでそこから学ぶものがありますね。で、3章でこの使徒パウロはですね、恵みによる救いや信仰の在り方について語っています。教えているところですね。信仰者はどういう生き方をするべきなのかっていうと、この3章1節を見ていきますときにですね、非常にこう興味深いことが書いてありますね。権威あるものに従うんですよ。支配者たちと権威に服従するんです。これはもう基本ですね。世の中生きていく上で基本なんですよ。神に立てられた人なんだから、その人に従っていくっていうのは世の中の基本で、聖書も教えることです。ですから政治家とかいろんなこう立てられている人、会社でいうと社長とかね、いろんな人に基本的に従うっていうのがクリスチャンの生き方なんですね。ただその人たちが神に反することをした場合はノーとちゃんと言う必要があるんですね。ここはメリハリつける必要があります。まあ、こういう生き方をしなさいよということを言ってますね。あるいは全ての良い技を進んでするもの、クリスチャンは真面目なんですけど、それだけじゃなくて、この世の中に出ていってですね、本当に信仰から出てくる愛の御業ですね、それをこう積極的にする。教会の中だけでやっちゃダメなんですよ。世の中に出ていくんですよ。これはものすごく大事なことですね。まあ、私たちだったらこの本庄小玉郡市埼玉県北部というねところが私たちに与えられている使命の場所でありますから、ここで神様にあるこの良い技に励むということは非常に大事なことです。決して教会の中だけで内々でやってはいけないね。もっと広がりを見せていく、これ大事なことです。 あるいは人を中傷しない、争わない、柔和で礼儀正しく歩むよということをパウロはちゃんとこう説明、クリスチャンの生き方として言ってるんですね。これはもちろん牧師に対しても言ってることでありますけれども、そして3節見ると、私たちも以前はどうだったのか、こういうふうに言ってるわけでしょ。以前は愚かで不従順で迷っていたもの、いろいろな欲望と快楽の奴隷となって、悪意と妬みのうちに生活して、人から憎まれ互いに憎み合うものでした。これ本当に私たちの以前の人生を表しているものですよね。あなたもそうだったでしょ。誰も 100% とは言えなくても、こういうところあるよねって私たちは認めざるを得ないし、あれは本当にこの通りだと思うような生き方、それが私たちの以前の生き方なの。そういうことをね、ここで言って、これは私たちのこの罪から来るものでありますけれども、そういうものだということを言っているわけですね。で、そういうことであったんだけど、この4節から7節が一つの括りになっています。ここ読みますね。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れたとき、神は私たちが行った義の業によってではなく、ご自分の憐れみによって聖霊による再生と刷新の洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みを抱く相続人となるためでした。このようにしっかり言っておりますね。で、このところを少し皆さんと一緒に考えていければと思います。はい、それでは4節ですね。しかし私たちの救い主である神の慈しみと人に対する愛が現れた時、ここはですね、イエス・キリストが身代わりの十字架刑によって人に対する愛が表された時と解釈することができます。三位一体の神が一方的に愛しておられる、人を愛しておられる、この愛の性質がですね、神の愛の性質がここに記されているわけであります。そして五節、ちょっと読んでみますね。神は私たちが行った技によってではなくとあります。まさしく神様はこの通りなんですよね。私たちは何か良い技をしたから救いを受けたわけではありませんね。あるいは良い人だから救いを受けていたわけではありません。逆なんですね。救いを受けたから私たちは良い技に励むことができるわけですね。これは順番逆です。しっかりとこれは覚えたいと思います。で、皆さんいかがでしょうか。救いを受けた後、良い技に来ているか、どういうことが良い技なのかというと、それは、良い技、それは、家族に対してもありますね。あるいは、職場や社会に対して、まあ、その他いろんなところで、その良い、この義なる技というものがあるわけです。まあ、そういうことを、こう、覚えていきたいと思うんでありますけども、でも、それは救いを受けた後であって、その救われるために、救われる以前、その義の技によってではないんだということですね。ご自分の憐れみによって、ここに書いてあります。神のこの憐れみ、それが、ゆえに私たちは救いを受けるんだということを言っています。次に読んでみますね。ご自分の憐れみによって、聖霊による再生と刷新の洗いをもって、私たちを救ってくださいました。ここは非常に大事なところですね。先ほども読んだところでありますけれども、どういうことを言っているのかというと、これは、私たちがイエスをメシアと信じたときに起こったことであります。この時、イエスと超自然によって私たちは、一つにされました。同時に聖霊が私たちのうちに住んで新しく生まれさせてくださったということです。 で、ここでは再生と言ってますけれども、これは前の聖書の訳ですと新生ですかね、確か新しく生まれるということなんですよね。で、そういうふうにこうなったんだということです。そして救いを受けた人は今度そこに聖霊が入ってくるわけですので、聖霊によって日々新たに更新され続けるんだということです。それをここでは刷新の洗いと言ってるわけですね。ですから常にこう私たちは刷新される、日々新たに更新されていくんだということですね。このように聖霊の働きによって人は新生、再生して、そして聖霊の働きによって私たちは日々新たにされ続ける。ここが信仰の大事なポイントですね。救い、そして、その後、刷新され続けるということである。で、ここに関わっているお方が聖霊なる神様なんだということですね。聖霊によると書いてありますから、非常に大きな技を聖霊なる神様は成しているし、ここが私たちの大切な信仰のポイントです。6節、今度は、神はこの聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださった、ありますね。ここ読むと非常に、すごいことが書いてあるなと思います。それは私たちの救いのために父なる神と子なる神イエス・キリスト、そして聖霊なる神様の三位一体の神の働きがあるんだということをここで言っています。神は聖霊を私たちの救い主イエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださっているということを見ますと、三つにして一つなる神、聖霊、イエス・キリスト、そのお方が豊かに働いて今救いが達成されているんだということがここを見るとわかりますね。で、この御言葉は私たちにそのまま適用できることであります。今やパウロやテトスの時代と同じように私たちもですね、聖霊なる神が豊かに住まわれて、そして日々ですね、それは豊かに注がれ続けている。これは私たちが感じるとか感じないじゃないですよ。これは本当に日々の生活を通して、ああ自分は恵みによって救われ、そして、いつもいつも聖なる神様が豊かに注いで私を導いてくださっているんだなということは実感しませんか。何か日々昨日と違うんだよね。これそれだけ成長しているということになりますので、これは本当に私たちのこの実感することであります。そして7節、今度見ますと、それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ永遠の命の望みに抱く相続人となるためだ。で、これはキリストの恵みによってということであります。私たちの救いは全て神の恵みによって与えられているものでありますね。父なる神、そして、子なる神が働かれ、私たちは救われて義とされているということであります。一方的な恵みによって、そして永遠の命を受け継ぐ相続人とされたということですね。私たちもまた聖霊によって超自然的にイエス様とつながって一つとされて、そして御国の相続人にもされている。相続権というのは私たちにも与えられているわけですね。キリストによる救いは本当にこう一方的に与えられている。ここで私たちがキリストの恵みによって義と認められるとありますように、一方的に与えられている、そのようなものであります。まあ、このところを読みますと本当に3章のこの1節から3節までのこのキリスト者の生き方、そして以前の姿、そしてこの聖霊による神の御業というものをこの4節から7節の中で教えてくださると思います。さて、一つ適用したいと思いますけれども、 聖霊によってキリストに連なって神聖したもの、この救いというものにはですね、3つの側面があります。まず1つは新しく誕生するということですね。これはニコデモのところでもやりましたけれども、上から命を受けて新しく生まれるということ、全く新しいこの人生がへと私たちは変えられた、立場がもうすでに変えられたんだ、もう新しく生まれ変わったんだということね。確かに罪の性質はあります。依然として根強く罪の性質は私たちのうちに残っています。これはね、なくなりませんから、残ってる。でも私たちのうちには全く新しい命があって、そして誕生したんだっていう、その一つでしょ、救いの面。二つ目、それは何かっていうと、霊的に復活した。罪の中に死んでいたものがすでにキリストと共に蘇り、生かされているものなんだっていう、そういう霊的な意味での復活が。三つ目、それは新しい創造ですね。私たちは内側からもうすでに新しく作り変えられたんですよね。私たちは新しい人、キリストそのみに来ている新しい創造があるんだということですね。そういう面で救いというものはこのように3つの側面で見ることができますね。最後に私たちの生き方について考えて結んでいきたいと思いますけれども、この新型コロナの時代にあって、私たちはいかに生きるべきか。やっぱりもうある程度経ったならばですね、私たちの生き方っていうものを点検するというか、もう一度こう捉え直して確認する必要があると思うんですね。まあいろいろNHK なんかでもいい番組やっていて、よくこう情報を流してくれるので、いろんな点でこう考えさせられるところがあります。でそれを見ますと、本当にこのコロナ感染っていうのはですね、しばらく続くというような感じですよね。これ5月の何日でしたっけ、6日にまでやるということですね、緊急事態宣言。でもこれはもっとやっぱり伸びる感じがありますよね。本当に一桁台にならないからね、5人とか6人とか10人以下にやっぱりならないから、追跡できないわけです、今なかなか。ですからしばらくこれは続くというふうに思いますね。まあ、そういう点で生活を変えていく、でこれがこう普通になっていく、ストレス感じないようにこう上手に生活していくというふうに、変えなければいけないと思いますね。で、そういう時代の中で、今困難な時代の中にありますけれども、こういう時にこそ人間の本質っていろいろ見えてくるんですよね。政治家の質も問われますね。国民や市民のためにこう捨て身になって働く政治家と、そして自分の私利私欲、これはがっちり守りながら、ただ単に形式的に動いている政治家。これも違いがはっきりいろんな面で分かってきますね。で、実は、キリスト者、あるいはキリスト教会も同じなんです。これ大変な時代なんですから。で、下手したらですね、このコロナ感染で教会がなくなっちゃうよっていうところも出てくる可能性は大いにありますよね。で、そういう時代の中で、私たちは困難な時にですね、もうそろそろこう内向きになることはやめてですね、自分のことしか考えないようなこう生活とか教会になることをやめて、むしろこういう時代だからこそですね、聖霊によってキリストにあるこの隣人愛を実践できるのかどうか問われると思うんですね。だからそれを内向きになることはやめてというふうに思うわけであります。今私たちの教会では、あるいは多くの教会では、公の集会はお休みしてるんですよね。礼拝をお休みして、皆さんたくさん集まるということはやっぱり危険性がありますから、これはもう当然ですよね。集まってますし、まあいろんな細かいこともこう集まりをやめていますけれども、でも私たちキリスト者の歩みっていうのは普段と変わりませんよね。仕事行ったりでしょ、仕事行ったりしてるわけですからね。あるいは人と、まあ、距離を置いて話したりね、こう間にいろいろ ガードして話したりして飛沫が飛ばないようにしてるわけですよね。変わりません。私なんかも普段よりやることものすごく多いんです。実は2月の頃よりも本当にやることが多いですね。だから教会をこういろんなのやってないから暇なんだろうと思う方がいるかもしれませんけど、ものすごく忙しいんです。今の方が本当に忙しいんですよ。まあある意味ありがたいことでありますけども、まあそういうことがよくありますね。それだけいろんな面でこうやることがたくさんあるということです。で今こそですね、私たちは聖霊によって新しい命、永遠の命にですね作り変えられたものとして、もうそろそろですね、こう内向きとか自分の身を守ることももちろん大切であります。それ続けるんですけれども、もっと一歩こう踏み出してですね、隣人に仕えていくような姿勢に変えられたいと思うんですね。中国の武漢のクリスチャンのことこの間言いましたけど、それをやってきたわけですよね。そしてクリスチャンたちへの評価っていうのはもう全然違うんですよ。まあ、そういうことを私たちはいろんなルートで知ることができるわけです。私たちも今こそですね、こう内向きあるいは守りだけではなくてですね、常にこうもう一度考え直してですね、隣人に仕えていくということに対してもっともっと真剣に考えてね、そういうことをできるようにさせていただければいいと思うんです。もちろん最善の注意とかね、最善の配慮はしなければなりませんよ。そういうことはね、三密を避けるとかね、いろんなことをこうしながらですね、上手に生きて使えるものとされていこうではありませんか。でそのためにも聖霊の力を受けて賢くされて知恵を持って生かされていこうではありませんか。このコロナの時代しばらく続きますけれども、本当にこういう時こそ私たちの進化が試されるね、あるいはキリスト教会の価値が見直されるというね、そういう今時でもありますので、ぜひぜひそのような思いを持ちながらですね、歩んでいければなということを思います。今週も何があるか誰も分かりません。私もどうなるか全く分かりません。ですから自分にできる最善のことを尽くして、コロナに感染しないように、十分に配慮しながらですね、そしてまた人に移さないように配慮しながらも、主イエス様を見上げて臨時に仕えていく、まあ、そういう姿勢を確認したい、まあ、このように思うわけであります。聖霊による神聖永遠の命をいただいたものとして、もう一度自分の生き方を考え問いかけていきましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みの中で、先週も守られて新しい週を迎えました。新型コロナ、ここまで日本を変えてしまう、誰も思っていませんでした。経済もガタガタです。会社がどうなるのか、お店がどうなるのか、本当に考えると不安でたまりません。そしてまたこれによって職を失った人、給料が減っている人、あるいは亡くなってしまった人、たくさんいます。どうぞそういう中で本当に、あなたの力を通して導いてください。また、様々なその政治のあり方も通して、いろんな面で救済されていくように、どうぞあなたが一つ一つ導いてください。また私たちも自分たちにできることは小さなことでありますけれども、でもそういう中にあっても、世の中に向かって発信を続け、そしてまた、隣人に会いに生きる、まあ、そういうものへとさせてくださるように、聖霊によって新しく神聖し命をいただいたものとして歩めるように、どうぞ導いてください。また私たち一人一人が感染に十分気をつけながら生活できるように、そしてまたこれにストレス感じないで、こういう中でもいろんな面で前に向かって生きられるような生き方ができるよう、どうぞ一人一人を導いてください。感謝して主の御名によって祈ります。アメン。